吉澤恵美子のダンダンダン。こんばんは、吉澤恵美子です。少し肌寒くなりましたが、来週はゴルフに行ってきます。お世話になっているコンサルタントの先生のお誘いで始めたのが6年前。全くの素人からのスタートで、しかも年に2回しかやらないので全然上達しないんですが、以前こんなことを聞いたことがあります。ゴルフは続けているとある時急激に上達するんだと。真に受けて今に至りますが、私のある時っていうのはいつやってくるんでしょうね。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週は日本成長戦略研究所株式会社代表取締役で動線経営コンサルタントの中丸秀明先生にお越しいただいています。中丸先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。中丸先生は動線経営コンサルタントということなんですが、具体的にはどのようなお仕事をなさっていらっしゃいますか？
はい、端的にね申し上げると、弊社のコンサルティングのコンセプトを動線経営というふうに言ってるんですけども、もうちょっと噛み砕いて申し上げると、はい、100名以下の、まあ、メインは中小企業ですよね。100名以下の中小企業が儲けを損なうことなく売上2倍の仕組みを1年で作り上げるというところをコンセプトにしております。
100名以下の中小企業さんっていうとかなり多いですよね、日本の中で。
そうですね、まあ、100名200名というと弊社のお客様の中ではなくはないんですけれども、はい、でもやっぱり中小企業さんの一番のボリュームゾーンっていうんでしょうかね、はい、そこはもう20名30名、うん、50名ぐらいなんじゃないでしょうかね。うん、弊社でもそういったお客様が多いです。
あ、なるほど。はい、でその動線経営コンサルタントとしてお仕事を始められたのはいつぐらいなんでしょうか？はい、
もうね、うちが、今14期目なんで、はい、約14年前。
あ、そうなんですね。
会社立ち上げはですね、
はいはい、きっかけはどんなことがあったんですか？
きっかけはですね、はい、もうサラリーマンになった時の話に遡ってしまうんですけれども、はい、私高校が大学附属高校だったんですよね。
はい、
で、まあ入ってちょっとまあ気が抜けてしまったんでしょうかね、うん、アルバイト三昧で、
はい、
あるホテルのねレストランに配膳会で入って、ずっとそこでまあもうほぼ週5ってね、もうそれこそ学生じゃなくてもうビジネスマンでしょうか、
そうですね、メインみたい
な、そういうぐらいの感じでやっていたところ、まあでも実際に、はい、まあ、給料というとねおかしなあれですけど、手取りのバイト代もそうですし、うん、そこに魅力を感じたこともありますし、あと当然その仕事の中身ですよね。例えば、イタリア料理のレストランだったので、そこでは当然料理コースとセットにドリンクですね、ワインとかそういったものを少しでも多く売っていかなければいけない中で、うん、同じようなその商品サービスであっても、うん、売り方伝え方によってその商品が売れる売れないっていうところにすごい魅力を感じたんですよね。なので、そういった経験から、うん、大学卒業したら広告代理店に行きたいなと思ったんですよね。
はい、
で実際に、一流一流で社会人になったので、まあ、皆さん同級生よりも2年遅い形で、社会人になりまして、うん、でなかなかやっぱり就職うまくいかなかったので 100% インセンティブ、
はい、
自分の給料は自分で稼ぎなさいというところにですね、入ってしまったんですよね。まあ、今となっては本当に鍛えていただいたんですごく良かったなというふうに思ってますけれども、まあ、ただ当時はですね、自分が稼いだ利益の3分の1、それが14分割で夏冬の賞与とともに支払われるというような形だったので、もう本当に売上ゼロ、150人ぐらいの社員の中で、もうビリッケツという状況だったので、
そうなんですか。
もう給料泥棒とか言われてですね、居酒屋でなぜか一番色のついた赤ワインをですね、
はい、
頭からボトル1本かけられたことありますね。
そうなんですね、はい、 すごい経験なさってらっしゃるんですね。
いやでもね、それが、まあ、やっぱりもうやめようと思ったんですけれども、はい、ある、まあ、厳しくも面倒見のいい先輩がですね、うん、お前ここでやめたら、ね、あの次も同じ山が来るよというふうに言われまして、もう本当にまあ歯を食いしばってというか、より一層、まあ、ありとあらゆる手を尽くしました。そうしたところ8ヶ月から10ヶ月後ぐらいでしょうかね、
はい、
あるやり方がまあうまくいきまして、
うん、
150人の中のビリッケツがなぜかトップセールスになってしまったというですね。
お、素晴らしい。
これ、ね、あのなってしまったっていうふうに言ってますけど、はい、あの交通事故のみたいな、ね、言い方をしてますけど、うんうん、実際に結構、まあ、それに似たようなところがあって、
はい、
トップセールスになった、じゃあお前のそのやり方でチーム全員やってみろということで、その私がたまたまいたチームがそのやり方で会社1位のチームになってしまったんですよ、
うん、
そうするとどういうことが起こるかというとですね、
うん、
今までの上司先輩が全て部下になるというですね、これまたほぼいじめなんじゃないかと、
なるほど、
いうようなことが実際起こるわけですよね、
はい、
それ結構苦労しましたけども、でもやっぱりそこで経験したことっていうのが、
うん、
やっぱりまあ今もね実際仕事しててそうですけども、売れる営業マン売れない営業マン、あと業績のいい社長業績の悪い社長、これ企業規模業種業界関わらずです。やっぱりやり方っていうのがあるので、売れる商品売れない商品があるんではなくて、売れるやり方と売れないやり方しかないというところに気づいて、コンサルティングっていうところの世界にまあ興味を持ったというか惹かれていったっていうのがまあ流れですね。
その時の経験と、まあ実際のノウハウが今のコンサルティングに生かされてるってことですね。
学生の時の経験から社会人になった当初の初期の頃の経験っていうのはすごくやっぱり自分が一番辛かったんで、こういう思いをしたくないっていう思いがすごく強かったですし、こういう思いをしてる人がいたら、そういう人たちをこのやり方で救えるんじゃないかって思ったのがすごく大きなきっかけではありますよね。
なるほど、ありがとうございます、うん、そのあたりの詳しいお話は来週続きをお聞かせください。
はい、
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。中丸先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
由美子の好きな件。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中で、私がぜひお会いしたいなと思う素敵なゲストを月替わりでお招きして、ご自身のお仕事や活動、未来の夢など楽しくお話しいただくコーナーです。4週目の回にはありがとうを伝えたい人とのエピソードやメッセージもお話しくださいますよ。今月のゲストは日本笑い学会副会長で産婦人科の専門医でいらっしゃる野堀幹夫先生にお越しいただいています。野堀先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞ。
はい、野堀先生はこの大阪市で産婦人科の診療をなさっていらっしゃる。
大阪と九州の佐賀県唐津と、
はい、
今はもう産科医は絶滅危惧種ですから、あっちこっちで呼ばれて
あっちこっちで、
はい、
お忙しの先生です、ね、
月の半分はどっかの当直室です。
ああ、そうなんですか、はい、まあ、そのお忙しい中よく、あのお越しくださいました、はい、ありがとうございます。
どっちかと夜の仕事ですから。
あ、そうですか、はい、またあの先生はあの笑いの医学的な効用を研究していらっしゃるっていうふうに、はい、あの先生の、ね、本であの読ませていただいたんですけれども、はい、先生とその笑いとの出会いっていうのはどういったきっかけがあったんですか。はい、
今から本当に30年以上前ですね。
はい、
私が人生の半分のその年に九州から大阪に来て、
はい、
そして4年ぐらい経った時に1986年ぐらいでしたね、
はい、
たまたま新聞の一枚の記事、笑顔教室ができて1年、
うん、
昭和の戦後すぐに浅草でものすごく有名だった江野健さん、うん、榎本健二さんの弟子の近藤智司さん、はい、今もう90歳になってとってもお元気で100歳で笑いを笑顔を全国に世界中に広めようという運動をやってる、
うん、
そういう方がおられます。
はい、
あの方が大阪に来て猛烈社員をやってて、
うん、
風呂飯寝るという本当に家庭の中でも喋れなくなって、
うん、
それでハッと気がついて、
うん、
俺はもともと役者だったんだ、
うんうん、
でドアの前で顔くしゃくしゃってしてそしてにっこり笑って
、はい、
家に入って、
うん、
ただいましたら、あ、お疲れ様っていう会話が始まって、あ、笑うこと笑顔することっていうのは大事なんだなっていうことに気がついて、
はい、
で笑顔教室というのをやって1年という記事が載ったんです。
うーん、
その時に病院のナースが、もうあんまり忙しくて、もう無表情でつっけんどんで、こういう人たちにこういう接遇教育として行ったらきっと効果があるんじゃないかなと思って、で行ってこいって言ってこっち忘れたんです、
はい、
3ヶ月くらいして近藤先生から連絡がありまして、
はい、
笑うこと笑顔すること、健康にいいと思うんです、
うーん、
医学的にどうなんですかって言われて絶句したんです、
はい、
それまで散々習ったこと、やってきたことは、病気になって治療する医学だけです。健康増進の医学という発想が全くなかったんです。
なるほど。
3ヶ月後に、医学的な効用、喋ってくれませんかって言われて、今みたいにネットも何にもない時代です、
はい、
大きなインデックスで、笑顔とかスマイルとか、そういうのを調べていった中に、笑う学問の会っていう小学の会っていうのが大阪でやってる。で元読売テレビのサラリーマンだった井上博先生という方が関西大学でコミュニケーション学っていうので教授をやってて、この方が大丸ラケットというあれから始まって、小学の会っていう笑う学問の会というのをやってるっていうんで、あ面白そうって言ってみたら、いろんな種類の歯医者さんがいたり、それからラジオ大阪のディレクターがいたり、それか他のマスコミ関係の芸能関係のそういうようなアナウンサーだとか、もういろんな業種で笑いが大好きっていう人たちばっかり行って、これ面白いな、そうだ毎月毎月ハワイ学級やるじゃない、同じ話をしてる方も嫌なんですよ、なんか面白い、あこんな発想すればいいよなって気がついて、先生どうしてつわりがあるの、つわりの原因、あれ旦那の顔でしょ、あの顔見たら吐き気がするでしょ、あんたのせいでこうなったって、実家に帰って顔見なかったら治るでしょって言ったら、そうですよねって言って要するに説得より納得ですよ、
なるほど、
ホルモンがどこ、そんなこと誰も聞いてない、
あ
本人がこういうことかって気がつけばいいわけでしょ、
なるほど、
こういう非真面目な発想、これが人生を豊かにするよね、という気づきですよ。
素晴らしいですね、普段そういうお話をその産婦人科でもされてらっしゃるんですか。
いやいや、一応やっぱり身の下相談ですからね、
そうなんですね、
そんなこと言ったら怒られますよ、
なるほど、
ある程度親しくなったらね、そういうことを言っても分かる人、分からない人がいるんです、
なるほど、そのね、先生の笑い の研究から、たくさんの方をねまた救われたっていうお話は、ぜひ来週お伺いしたいと思います、今月のゲスト、のぼりみきお先生とお届けいたしました。のぼり先生、来週もよろしくお願いします。ありがとうございました、番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に、私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のだんだんだんまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。だんだんだん。